私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、県営水道創設90周年。神奈川県内で日々安全安心な水道水を届け続ける県営水道。その90年の歴史や100年水道へ向けた取り組みを紹介します。スタジオには神奈川県企業庁経営課、金指拓也さん、矢野豊さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、まずは県営水道の創設が90周年ということで、以上、おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんか不思議な感じですね。この水道創設に対しておめでとうございますという機会もなかなかないなって思うんですけれども、まずじゃあ矢野さんにお話を伺いたいんですが、
はい、
この県営水道っていうのはもう、読んで字のごとく神奈川県が運営している水道ということなんですけれども、
はい、
普通のイメージ的にはこう丸々水道局とか、
うん、
そういうところが管理しているのかなと思ってたんですけど、
はい、
これ神奈川県企業庁という部署の管轄なんですね。
そうなんですよね、うん、結構あまり馴染みがないのかもしれないんですけどね、はい、企業庁っていう組織の一部にこう所属をしているということになります。
へ、はい、もちろんその県営水道というのは、まあ、皆さんからお支払いいただいている水道料金の収入で運営がされている、
は
い、
あ、そうですね、はい、
だいたい県のどのあたりのエリアの水道を賄っているんですか？
大体県のもう真ん中のあたりの中心にですね、はいはい、給水をしておりまして、うん、12の市と6つの町になります、
はい、県営水道の歴史もう90年ということですけれども、ちょっと簡単にその歴史を教えていただけますか？
はい、ですね、県営水道の始まりにはですね、2つの地域が関係しておりまして、
はいはい、
1つがまず湘南地域になります、
はい、
湘南地域というのはですね、古くから観光地ですとか、まあ、リゾート地でですね、
はい、
栄えていたんですけど、昭和の初期頃にはですね、民間の水道の会社なんかもいくつかあったんですけれども、はい、この水の水質の悪さですとか、
はい、
水量の不足というものが課題でありました、う
ん、はい、
で、それから、ね、地元の市町村からですね、県営水道をやってくれということで、うん、開設の要望がありまして、
はい、
でそこから始まったのがこれが湘南水道ということの始まり、
湘南水道、
ということで始まって、これ昭和8年になります、
はい、
で2つ目の地域なんですけど、これ相模原地域 になります、
はい、
で古く農業地帯だった相模原地域なんですけれども、うん、昭和10年代から、
はい、
都市化が急速に進みまして、そこからでも水道の整備というものが求められてきました、
はい、
それで、そのような経緯からですね、湘南地域と相模原地域ですね、うん、それぞれでスタートしたんですけれども、はい、昭和の27年に2つの地域を統合しまして、
はい、
で神奈川県企業庁としてですね、県営水道の運営が始まったということになります。
給水人口っていうのはどのくらいの数になるんですか？
そうですね、今は12市、先ほど申しましたけど12市6町で、はい、約285万人ということになります。
県営水道は、まあ、その中心が湘南地域と、あとは相模原地域、だいたいその県の真ん中あたり、
はい、
ということなんですけれども、横浜川崎は別なんですね。
そうなんですね。県営水道っていうと県全体にこう給水しているようなイメージになるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、実はそうではないということですね、
うんうんうん、お水ってどんな風に私たちに届けられるんですか？
そうですね、
まあ、まず最初ダム、うん、あ、じゃあ川から
そうです、ね、
あって、
はい、
ダムがありますよね。
そうですね、まあ、よく言われるのは水源から蛇口までっていうようなこうイメージで考えてもらえばいいと思うんですけど、まあ、ダムがあって、そこで川に水が流れてきて、取水堰と呼ばれるですね、はい、川から水を取るところがあるんですけれども、
はい、
そこで川から水を取ってですね、でそこから浄水場で水をきれいにして、う
ん、はいはい、
そこで水道水っていうのを作っています。
おうおうおう、
でそこから、排水池というところにこういった水を送ってですね、はいはい、そこから皆さん各家庭に水道管を通って、うんうん、給水をしているという流れになります。で各家庭でもですね、水道、はい、水質のチェックなんかも、
うんうん、
欠かさずに行って、安心安全なお水を届けていると ということになります。
はい。さあ、そして代わって金指さんにお話を伺いたいんですが、今水道管というワードがありましたけれども、もう創設から90年ですよね。
はい。
となるとそれだけ年数が経ってると水道管も老朽化してくるのかなって思ったんですが。
あ、そうなんですね。水道管の老朽化はですね、大きな課題となっておりまして、
はい、
まあ、そのような水道管の老朽化に、まあ、対応するためにですね、水道管の取り替え工事を、順次行っているところです。
はい。
まあ、道路の、工事中という看板をですね、はい、目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
はい。
水道工事というとですね、道路を交通規制して、取り替える部分を掘っていくようなイメージかなと思います。
はい。はい。
で、それとは違ってですね、はい、道路の深い部分にトンネルを作りまして、まあ、そのトンネルに水道管を通すシールド工法という、工法が用いられることもあります。で、この工法であればですね、はい、交通量が多い道路なども、渋滞することはありませんし、
はい、
あと、まあ、すでにガス管とかですね、下水道管なども先に入ってしまっていて、
はいは
い、新しい水道管を埋めるスペースが少ないようなところでもですね、水道管を通すことが、できます。
ほうほうほう。
で、今まさにですね、
はい、
平塚市内なんですが、
はい、
この工法を用いた工事を行っているところなんです。
水道管の管理と、あと他にもどんなことされるんですか？
他にはですね、
はい、
漏水の調査を行っております。
はい。
で、まあ、古くなった水道管の水漏れをそのままにすると、
はい、
まあ、当然なんですけど、
もう大変なことになりますよね。
そうですね。まあ、水がそのまま流れ出てしまって、無駄になってしまったりとか、
はいはい、
あと、場合によってはですね、道路のですね、まあ、陥没事故なども、起きる可能性がありますので、
はいはい、
まあ、そのようなことを防ぐためにですね、まあ、早く水漏れを発見して、うん、まあ、修理する必要がありますので、はい、漏水調査を行っています。
漏水調査ってどんなふうにして行われるんですか？もう 目で見るだけではないですよね。
そうなんですね。なかなか目で見るだけですと、こう地表に出てるものはですね、すぐ漏水かなっていうのが分かるんですけど、こう地面の中から上がってこない部分の漏水の調査をどうするかっていうところになりますけど、はい、そういった場合は水道管のですね、
はい、
まあ、こう道路に伝わる漏水の音をですね、聞くことができる特殊な道具があります。
へ
ー。それとか、あとはですね、水道管にこうセンサーを取り付けて、
はい、
この音の伝わる速度からですね、
はい、
漏水の位置を特定する、特殊な機器などもありまして、
はい、
まあ、そのようなものを使って調査を行っております。
もし私たちが道路がいつも濡れてるとか、なんか水が染み出てるなって思うところがあった場合っていうのはどうしたらいいんでしょうか？
そうですね。そういったところをですね、はい、見かけた場合には、最寄りの水道営業所に連絡していただいてですね、
はい、
そうするとですね、漏水の修理の方のですね、作業に移ることができますので、うんうん、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい。さあ、今年は関東大震災から100年の年で、で、各方面で災害対策も非常に注目されていますが、県営水道ではどのような対策を取っているんでしょうか？
はい。県営水道の災害対策としましては、
はい、
まず水道管の耐震化を、行っております、
はい、
で、地震に強い耐震継ぎ手という管をですね、採用しておりまして、
はい、
で、この継ぎ手というのはですね、
はい、
管と管をつなぐ部分のことになりますが、
はい、
特殊な構造になっておりまして、で、このような管はですね、震度7クラスの地震にも、耐えることができます。東日本大震災でもですね、
はい、
漏水の被害は、発生しておりません、
はい、
それとですね、
はい、
腐食に強い素材を、まあ、特殊な処理によってですね、
はい、
管の外側に塗っておりますので、100年以上のですね、耐久性が、期待できます。
はい。あとは停電はいかがでしょうか？電気も必要になりますよね、お水。
そうですね。浄水場で作った水道水をですね、
はい、
ポンプで送っております。
はい。
で、まあ、その時に当然電気が必要になるんですけど、うん、
はい、
なかなかポンプを使っているっていうイメージがないのかなと思うんですけど、うん、
はい、
山の上にある排水池なんかですね、
はい、
まあ、そういったところに水を送るためには必要になりますので、
はい、
まあ、当然それで電気が必要になりますと。で、まあ、地震とかですね、その災害の影響で停電になった時ですね、まあ、水道水を送ることができるように、
はいはい、
浄水場にですね、非常用の、発電設備を、設置しております。
はい。
まあ、他にもですね、 浄水場の外にあるポンプ所なんですが、はい、こちらの停電が起こった時に備えてですね、電気をこう供給できる移動電源車というものを配備しております。
はい、じゃあ、きちんと対策ももう万全にしっかりと取られていらっしゃるんですね。
そうですね。そのようなことを進めてですね、万全の対策を取っているところであります。う
ん、水道って本当にお水って私たちの生活、もう生きる上で本当に大切なもので、身近な、当然身近なものであるんですけれども、結構知らないことってたくさんあるんですよね。
そうですね。365日ですね、欠かすことができませんので。
そうですよ。
で、今ちょっと知らないことがあるというお話いただいたので、ちょっとここで突然なんですけど、ちょっとクイズを金子さんにですね、出させていただきたいなと思います。
お水クイズですか？
はい、よろしいでしょうか？
水道クイズですね。はい、大丈夫かな、わかるかな。
じゃまず1問目、矢野さんの方から。
あ、矢野さんから、はい、じゃあお願いします。お手柔らかにお願いします。
はい、じゃあまず1問目です。
はい、
じゃじゃん。
じゃじゃん。
水道水をそのまま飲める国は日本を含めて何カ国あるでしょうか？という。
水道水をそのまま飲める国は日本を含めて何カ国か。
はい。
もう蛇口から出てくるのをそのまま飲める。
そうですね。安心してこう飲めるような国っていうのは、
意外とないような気がするんですけど、20カ国じゃ少ないですか？
あ、そうですね。ちょっと、うん、でもいい線
い
ってるかもしれない。
いい線いってる、いい線いってる。正解は？
正解はですね、日本を含めて11カ国になります。
11？
はい。
でも11しかない。
11しかないんですね。
ですね。
今のところ世界ではですね、196カ国、はい、あると言われてますけれども、はい、その中での11ということで、まあ、非常に少ないでと思いますね。
でもこうやって蛇口をひねってそのままいただけるというのは、まあ、とても恵まれてますよね。
そうですね。当たり前かと思うかもしれませんけれども、まあ少し、うん、すごい大事だなということで。
すごく大事ですね。はい、じゃあ金指さんからも問題を出していただけるんですか？
はい、よろしいですか？
お願いします。はい、お手柔らかに。
はい、じゃじゃん。はい。2問目としまして、県営水道が管理している水道管をすべてつなげると約何キロになるでしょうか？ちょっと難しいと思うんですけど。
難しい。リスナーの皆さんも一緒に考えて。水道管をすべてつなげると約何キロか。これは神奈川県の、その県営水道が管理している水道管ということですね。
そうですね。県営水道のみの。
5万キロぐらい。
ちょっと多いかもしれません。
多い、はい、多い。正解は？
正解はですね、約9500キロになります。
9500キロもあるんですか？は
い、なかなか数字だけだと分かりにくいと思うんですけど、はいはい、日本からですね、はい、太平洋を渡って、ロサンゼルスを超えるぐらいのですね、長さになります。
果てしない長さですけれども、はい、矢野さん、こういった水道のことを楽しく学べる施設が、神奈川県内にもあると伺ったんですが。
はい、はい、そうなんですよ。寒川町にですね、はい、神奈川県水道記念館というものがありまして、はい、こちらの県水道創設50周年を記念して設立された施設でですね、
はい、
水をテーマにですね、子どもから大人まで楽しくこう学べる施設になっています、
はいはい、
で入館は無料になっています。
これ実際に水で、はい、ジャブジャブ遊んだりっていうこともできるんですか？
そうですね、まあ、水を使ったこう体験型のこう展示ですとか、うん、神奈川の水道の歴史ですとか、はい、そういったものを楽しめます。また出来たての水道水を飲めるですね、アクアバーっていうものもありますので。
面白そう、
面白いですね。
出来たてほやほやの水道水を飲めるんですか？
そうなんです。
わあ、どんな味がするんでしょうね。
気になりますね。
気になりますね。
またまあ、外見というか庭の方にもですね、はい、和風の庭園ですとか、
はい、
水の広場っていうものがあって、そこの休憩スペースですとかですね、はい、近隣の方のお散歩なんかにも利用されていて、地元にもこう密着しているような施設になっています。
とっても身近なお水についてちょっと考える時間というか、まあ、遊びながら体験しながらということで、お子さんにも楽しんでいただけるんじゃないかなと。
そうですね、
ですね、はいはい、では金指さん、最後になるんですが、番組リスナーの皆さんにメッセージをぜひお願いします。
ありがとうございます。県水道では、将来にわたって安全で良質な水道をお届けするために、まあ、施設の老朽化や地震や豪雨といった自然災害の対策を進めているところです。最初に100年水道という言葉も出ていましたが、100年先も持続可能な水道事業を目指して、まあ、来年度からですね、新たな計画をスタートさせる予定です。職員一丸となって努力していきますので、これからも県水道をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本当に安心安全、そして美味しいお水を毎日私たちのところに届けていただくということで大変だと思うんですけれども、はい、これからも頑張ってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。